今日の御言葉を学ぶ前に、ルカによる福音書を記したルカについて少し考えてみたいと思います。彼は医者であり、また同時に歴史家でもありました。新約聖書は全部で27巻ありますが、そのうちパウロが書いた手紙は13通になります。しかし驚くべきことに、その分量という点で見ますと、ルカが書いたそのルカによる福音書と私と言語録、この2つを合わせた長さはパウロの13つの手紙やヨハネが書いた全ての文書よりも長いものなんですね。歴史家というのは、どうしても筆がなくなってしまうかもしれません。詳細に記したいという思いがあるからでしょう。そのためルカによる福音書には他の福音書にはないその歴史的な技術が多く含まれています。例えばバプテスマのヨハネの誕生や羊飼いの礼拝など、そして今日の箇所である天使がマリアに受胎告知をする場面などがそうであります。今日の箇所には天使ガブリエルが当時まだ若く、また弱く、これといった特徴もない一人の女性であったマリアに現れ、クリスマスの驚くべき知らせを伝える場面が記されています。このクリスマスの朝、この出来事を通して神様は私たち一人一人に語りかけてくださる、その二つのメッセージをともに学びたいと思います。一つ目に私たちの心に留めたいものは、神様は私たちに対して明確なご計画を持っておられることであります。私たち一人一人に対して明確なご計画を持っておられる。30節から33節の御言葉を見ますと、すると天使は言った、マリアを恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下され、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。ある日突然天使ガブリエルがマリアのもとへ現れました。マリアは驚き、また動揺しました。しかし天使は優しく語りかけたんですね。マリアは恐れることはないと、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。皆さん、ここで天使がマリアの名前を呼んだことに注目したいと思います。神様はマリアの名前をご存知でありました。それと同じように神様は私たち一人一人の名前もご存知であります。そして神様は私たちが何を最も恐れているのか、どんな不安の中に生きていることなのか、それを全て知っておられることなんですね。神様はマリアに恐れることはないと語りかけてくださったように、私たちが恐れや不安の中で生きることを決して望んでおられる方ではありません。なぜなら神様は私たち一人一人を何よりも愛しておられるからであります。天使はマリアに、あなたは恵みをいただいたと告げました。同じように私たちの名前を知られている私たちも、神様の恵みをいただいているものであります。もし今私たちの中に何か恐れや不安、何か将来への心配、健康の問題などで何か不安な方がいるのであれば、クリスマスの主人であるイエス・キリストによってその恐れが不安へと変えられることを祈り願う次第であります。私たち一人一人の名前をご存じである神様の恵みをしっかりと握りしめることができますように。天使はそのマリアに、 神様が彼女を通してなそうとしているそのご計画を伝えました。その計画の内容は何であったんでしょうか。その生まれてくるこの名前をイエス、彼は偉大な人であり意図高い方の子と呼ばれ、ダビデの王座を受け継ぎ永遠に支配するというものでありました。このイエスという名前は旧約聖書のヨシュアにあたるそのヘブライ語の名前と同じなんですね。その名前の意味は主、そのヤーウェは救いであるというものであります。かつてヨシュアがイスラエルの民全体を約束の地へと導いたように、イエス様は私たちを永遠の命へと導いてくださるというその約束の言葉であります。そしてその支配というものは永遠であり、その御国というものは永遠に終わることはないということを教えることなんですね。神様がマリアに対して持っておられたその計画が最も美しくまた尊いものであったように、神様は私たち一人一人に対するご計画もまた美しく、また喜びがあふれるものであり、また感謝が満ちあふるものであることを教えられるのであります。人間的な目で見ればマリアは本当に貧しく取りに足りない存在だったかもしれません。しかし彼女に対する神様のご計画というものは本当に大きなものでありました。同じように私たちは弱くまた影の多い存在かもしれませんが、私たち一人一人に対する神様のご計画は驚くべきものであり、私たちの思いをはるかに超えた大きなご計画であります。そのように神様は私たちを導いてくださっていることなんですね。二つ目にこの御言葉を通して学べることは、マリアの従順な姿であります。マリアの従順な姿。34節から38節の御言葉を見ますと、マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高い方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神のことを呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不倫の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何に一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていた。当初マリアは戸惑いました。どうしてそのようなことがありますでしょうか。私は男の人を知りませんのに。それに対して天使は答えました。聖霊があなたに下り。意図高い方があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。そして証拠として親類のエリザベートの話をします。彼女は高齢で不倫の女と言われていましたが、すでに妊娠の6ヶ月になっていました。神にできないことは何一つありません。天使は宣言することなんですね。乙女が子を産むというのは、私たちの理性やまた私たちの経験、また医学的な常識では不可能なことであります。しかしキリスト教の信仰というものは、その人間の理性またその経験、何かその常識というものに依存するものではありません。神様は私たちが知っている以上のことをご存知であり、私たちにはできないことを成し遂げられる方なんですね。私はできませんが、神様にはおできになりますと。このように答えるのが私たちの信仰であります。 ここで天使が語った意図高い方の力があなたを包むということだ。この言葉には深い意味がありますけれども、一つ目は旧約聖書で幕屋が完成した時に神の栄光の雲がそこを覆ったように、神の臨在が包み込むようなその栄光の雲、それを意味する言葉であります。同時にその鳥がひなを翼で覆うように、小さなひなを翼で覆い守るように、あるいは着物で体を覆うように守り包むという意味を持っています。そのカナフ、その翼、つまり神様はあなたの力でやりなさいと、何とかしてその救いを完成しなさいと、あなたの力で努力して何とかその成果の道を歩みなさいと、そのように私たちは突き詰めるのでも、またあなたの力で何とかしなさいと突き放すのではなく、神様の栄光が雲のようにあなたを包み、また天使の翼のようにあなたの不安や恥、弱さを優しく覆って守るから大丈夫だよと。あなたが時には弱い姿もあり、また時には過ちを犯すかもしれない。しかし私があなたを覆い守るから大丈夫だよと、そのように約束してくださるのであります。この約束を聞いたとき、マリアはこのように告白しました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。当時の社会で婚約中に他の子を宿するというのは、その結婚破棄どころか一打ちの刑で殺されるかもしれない、その危険を伴うことでありました。自分には理解できず、またその重荷を背負う自信もなかったかもしれません。これからどうすればいいのか、またその婚約者であるヤコブにはどう伝えればいいのか、この自分の理性で自分の考えでどうも理解できない、この道をどうやって歩めばいいのか、戸惑い不安があったかもしれません。しかしマリアは誰かに相談することもなく、自分の損得勘定もせず、また時間も置くこともなく、直ちに神様の御言葉に従順しました。神様の御心が私になりますように、何かそれを頭で考えたり、損得を考えて何か判断したりするものではなかったんですね。神様の御心が私になりますようにと、自らのすべてのものを神様に委ねたのであります。神様はこの従順なマリアを通して救い主イエス・キリストをこのように送ってくださいました。クリスマスの誠のその奇跡というものは、無力に見えるこの一人の処女の従順から始まったのであります。愛する皆様、神様は私たち一人に一人に対しても大きなご計画を持っておられます。そしてそのご計画は私たちのその従順を通して、時にはその神様の御心を理解することはできない、また自分の経験では理解できない、またどうすればいいのかわからない、その先が見えない、そのような時においても、神様の御心を、神様の御言葉を信頼し、それに従って愛の一人一人を通して奇跡となって実を結ぶようになっていくのであります。ですから皆さん、私たちの力を見ないでください。私たちの力を信頼しないでください。力は神様にあり、神様の力だけで十分であります。ご自分の資格や状況を見ないでください。選ぶのは神様であり、その選びは完全であるから、私たちの計画よりもはるかに大きなご計画、私たちの益よりも神様が備えられた益の方が最も大きなものであることを信頼して歩むことができますように。何かタイミングや何か時や理解できるかどうかを問わないでください。 神様が愛してくださっている、それだけで十分だからであります。マリアへの知らせは良き知らせ、その誠の福音でありました。私たちもマリアのようにお言葉通りに好みになりますように、とそのように主の御前で告白し、神様のご計画に自分自身の愛を委ねて歩むことができますように、その時私たちの人生を通して神様の生きた御業が豊かに現れることを信じます。そのような神様の良き知らせが、その証が皆さんの人生の上に豊かにありますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに加えての父なる神様、あなたは私たちの名前をご存知であり、私たち一人一人に対して良き計画を持っておられます。かつてマリアが御言葉を信じて自らを委ね、真従順の道を歩んだように、私たちもまたあなたの御言葉とご計画にを信頼して歩むことができますように、私たちの小さな従順を通してあなたの御心がこの地に、そして私たちの家族や私たちの家庭、また職場にも成し遂げられますように、恵みをお与えください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。